高町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、空気、代表の木綿達志さんです。今夜はね、遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、空気といえばね、まあ、福岡ではもう割と一番有名なクリエイティブ集団と言っていいんじゃないですかね。江口寛会長をはじめ、そうそうたるクリエイターたちが、まあ、映画、CM、ミュージックビデオ、まあ、いろんなウェブ広告とか、いろんな場所で実は作品展開をされている会社の代表を、もう最初からね、関わっていらっしゃったと。
はい。もうスタートからなんで、もう今今度29期に入るので、
すごい。
は
い、ほぼ30年。老舗の会社に近いんじゃないですか、このクリエイティブ系では。
本当ですね。ね。すごいな。
しかも、福岡にあるというのがね、はい、まあ、僕からすればちょっと誇らしいというか、なかなかその、なんて言うんだろう。その、こういう特性の会社っていうのは、大体その東京とかに集中してしまう。ね、音楽業界もそうですけど、そんな中、ね、あえて福岡でずっと展開されてると。しかも、29期目。
はい。
すごいことになってますね。後にも先にも空気しかないと思います。
そうですね。
ね。
長いっすね。本当に。
なんかこう、そのひな形というか、ああいうのがいたから自分もやれてるとかじゃないでしょ、これ。もう、なんか、その獣道というか、そんな感じをどんどん開拓していってる感じなんですかね。
そうですね。まあ、成り立ち的にやっぱり少しパソコンを使って映像を作り始める人たちっていうのがいなかったので、
まあ、
時代的にそうなんです。なので参考にする会社さんっていうのがあんまりなかった、そもそもないっていうのと、まあ、強いて言うならロンドンにある会社とか、海外の会社で、僕らより先にその、パソコンを使って映像を作ってるような会社っていうのが立ち上がっていってたので、あ、そういうのかっこいいよねみたいな風には見てましたけど、でもまあそれがだから福岡でなんでやるのかとかにはあんまつながってなくて、まあでも海外でやってるんだから俺らもできんじゃねみたいなところは海外気分でやってたのかもしれないですね。
あ、いいですね。なんかそのベンチマークするは対象がもう日本ではもはやなくて、海外とかにちょっとこう真似したいぐらいの。
そうです、そうです。まあ、それはちょっとありましたね。
なるほどね。
はい。
まあでも本当音楽とかも割とそういうとこありますもんね。やっぱすごい、こう、音楽都市を探してたら、日本にはあまり見当たらないけど、海外にはいっぱいこう、ケースがあって、僕らもすごく参考にさせてもらったりするのは、まあもちろんロンドンもそうです
よね。そうですよね。
ありますよね。まあ今夜は、その遊び心ということで、もう本当にそういう意味ではこういうクリエイティブ系の世界っていうのは、遊び心、しかないと言ってもいいんじゃないかなという。
いやいや、真面目にやっておりますが。
まあそうね、もちろん最終的にはそこに落とし込まなきゃいけないのは、真面目なところがないとね、まあ無理だとは思いますけど、その発想の源にはかなり遊び心っていうのは結構あったりするのかなと。どうなんですか、こういう、ちょっと待ってください。アーティストではちょっとなくて、割とこう、その発注のいろんな条件が当然あるわけですよね。
はいはい。
その中からどんな風にこう始まっていくものなんですか。ざっくりとした質問があれですけど。
いや本当に今おっしゃったように、好きに作ってって仕事来ることはもうないので。
やっぱりそうですか。
はい、こういう商品、こういうサービスがありまして。
これを伝えたい
とか、ね。はい。で誰々に伝えたいっていうのはあるんですけど、まあでもそこまでで、なんでしょう、表現までこうしてくれって言われることはまず、まあ、ほぼないので。
やっぱゼロ一でいいわけです
ね。そこはゼロからで、考えていいことのが多いです。で、そうなった時に、やっぱ条件だけをこう照らし合わせて、答えを出すっていうやり方をすると、もうみんな同じなんですよ、もう。で、それって、やっぱあんま面白いって思うものにはやっぱならないと思っていて。
それなりのって言われる。いわゆるね。
で、じゃあその時に何を起点に考えていくかっていうと、やっぱり自分のやりたいものとか、自分が楽しく思えるものみたいなことを持ってきて、そこに条件と合うものをこう探していくみたいなことをやってると思います。
なるほど。じゃあ、うまくそこを、まあ、バランスよく融合していくというか。
そうですね。やっぱなかなか最初の頃うまくいかないかったりはしたんですけど。
で、これってどうなんですか？例えばじゃあ自分がなんとかこう満足 するものができます。
はいはい。
で、それをやっぱり、ある種クライアントに見てもらうわけですよね。
あ、見てもらいます。はい。
で、そこで、その、また、こう、評価もされるじゃないですか。
されます。はい。
どんな心境というか、どんな感じなんですか？
例えば自分がめちゃくちゃこれいいなって思うものに関して、説明もしっかりした上で、うん、でもやっぱりお客さんが、お客さんの何か思いがあって、考えがあって、うん、いや、こっち側方を選びますっていう時には、うん、僕はそれはもう飲みますね。粘ることはもちろんあるんですけど。
本当はもう一つの方がいいんだけど。
絶対こっちがいいけどなとかあるんですけど、うんうん、で、もちろんそういう話もさせてもらうんですけど、うん、まあでもそうなって、戦いになった時に、うん、なんでしょうね。僕はまあその時はクライアントの意見を立っている方ですね。やっぱ彼らは彼らで物売れないと、サービス売れないと、
そのためにやってるわけですからね。
はい、で、真剣勝負で、まあもちろんやってるので、そういう意味では、まあ、あんまり理由なくて好き嫌いで決められるときは僕は反対するんですけど、うん、それはこっちの方がいいですよって話するんですけど、はい、彼らの僕のわからないロジックみたいなものはやっぱあったりするので、
うん、
まあその時に、こういう理由でこっち選びますって言われた時には、まあ、なんでしょうね、譲るというか、そっちの意見に乗りますね。
なるほど。そういう、やっぱりね、はい、まあ、お仕事だから。
そこは、
当然ね、はい、そういうところで、ある種割り切らなきゃいけないところも、場面も出てくると。
はい、はい、そう思ってます。
でもそれも一応ね、自分が全くダメなわけじゃなくて、提案しているものだからね。
あ、そうです、そうです。あ、もちろんです。
ね、全くそれはないわけじゃないわけですよね、はい。そこのね、評価されたとしてもね。はい、まあ、しかしですよ。まあ、いろいろ、まあ、木綿さんだけでも代表作品が、いろいろあって、はい、何かこう、ピカチュウを使ったキャラクターの何か CM とか？
ピカチュウは僕結構来るんですけど、
ピカチュウ結構来るんですか？
ピカチュウ僕何回も会ってますね、着ぐるみも。
ああ、そうですか。なんか相性がいいのかな？
まあ、この風貌なんで、僕、多分、ピカチュウのキャラかなんかと間違われてる。
そのものと。
そうなんですけど、比較的よくて、毎年やってるのだと、ミスドさんとピカチュウのコラボって、毎年冬ぐらい、に、クリスマス時期ぐらいにやってるんですけど、
うん、
それを毎年やらせていただいてたり、うん、あとは他、なんかマクドナルドさんでピカチュウ出たらとか、
うん、
ピカチュウと何かコラボするときに。
同じ企業じゃなくて、それぞれまた違ったりもするわけですね。
はい、これポケモン社のリストに僕は多分入ってるんだと思うんですね。だからこう何か作るときに、過去作を見たりもするんですね。ディレクター選ぶときに。
なるほど。はい。
だこいつピカチュウいっぱいやっとるやんけ、みたいなことで、数がどんどん増えていって。
話が早いぞ。
もうこいつが扱い分かっとるぞ、みたいなことになるんで。比較的そういうのが多かったり、キャラものが意外と多かったりしますね、僕。
いわゆるこういう B2B から始まる仕事っていうんですか、なんか、どうなんですか、こう、何かきっかけってあるんですか。
なんで
しょう。そのね、コンペとかでもないわけでしょ、ある意味。
まず、なんか僕のこの職業でディレクターっていう職業だと、一回その、プロデューサーと呼ばれる人たちが、広告のプロデューサーという人たちが、何人かピックアップするんですね。この仕事に合いそうな
人。そういうリストをまず作るんですね。
はい。
うん、
で、最初からまあメジャーなものあるわけではないんですけど、うん、だんだんこう、数増えてくると、
うん、
さっき言ったピカチュウだったら誰かなとか、こういうさ、狙いのものだったら、
うん、
じゃあまあこういうドラマがあってすごい面白いとか、熱いものだったらじゃあ江口さん連れてくる
とか。が得意じゃないかとか。
とか、
うん、
その一回そのテーブルに上がるっていうところまで、まず行かなきゃいけなくて、
うん
で、そのために、わらしべ長者的に、こう、ちょっとずつこの、まあ、メジャーっていうだけじゃなくてもちろんいいんですけど。
過去作品もやっぱ重要になってくるわけですね、
判断基準として。はい。こういうのできるんだなっていうのをちょっとずつこう、強化していくというか。
うん。
っていうことをやると、だんだん大きいものでも、こう、名前がこう、
うん、
テーブルに乗るようにはなっていってっていう、ちょっとずつこう。
ある種のもう信用商売というか。
そうです、そうです。本当に信用積み重ねていくみたいな
ところ。だからもう、そこはもう、ちゃんと、お願いされるタイミングで作り始めるわけですね、じゃあ。
あ、そうです。はい。
どうなるかわからないけどじゃなくて。
あ、そうですね。
うん。はい。まあそういった意味じゃ、なかなか責任も重大といえば重大ですよね。
いや、まあそうですね。
指名されたからにはというか。
はい、指名されて選ばれたからにはもう、本当に、うん、もちろん、ちゃんと答えなきゃっていうのはありますね。
まあでもどうですか？今まで何か、まああんまりこういう話聞くのはあれかもしれないですけど、はい、大失敗とかあるんですか？
失敗は、めちゃくちゃ失敗あるんですけど、うん、ちょっと CG の話じゃなくて、一個、もうずっと覚えてる話があって、はい、僕がまだ若い、30なってたかな、ぐらいの時に、うん、ある企業の、スーツの会社さんの、 CM で、あの人の顔だけ使うみたいなのはありません。ボディはアニメーションで、顔は写真で撮ったものを切り貼りしてこう、はい、くっつけるみたいなものがあって、うん、でその時にあのキキキリンさんが顔の素材を撮らせてもらう日があったんですけど、うん、あの顔の素材撮るだけだから、うん、まあ、そんななんか大丈夫っしょみたいな、うんうん、あんまり企画書とかもちろんコンテとかも書いて持ってってるんですけど、うん、あんまり深く考えずに前の日もしっかり飲んで現場に行ったら、うん、あのキリンさんから、うん、ちょっとあなた控え室ちょっと来なさいと、で監督と二人で話したいみたいなことになってしまって、あーなんかこれどうなるんやろって思ったら、
ね、説教されるのかみたいな、
すっごい真面目な方で、やっぱあの、うん、そんな顔の素材取りだけなのに、うん、どんな気持ちでこのやればいいんだ、
なるほど、
うん、って言われて、僕あの顔の素材あのアイウェオと か
あの喜怒哀楽とか
喜怒哀楽とか撮ればいいって思って来ちゃってたんで、うん、何にも説明できなかったんですよ、うん、そしたらあもう大丈夫ですって言われて、うん、そっからもう普通に撮影はさせてもらえるんですけど、うん、もうずっとなんかあのこいつはもうダメなディレクターだみたいに、
なるほど、
見られ
しいけどなんかそれも正しいなっていう感じもするし、
ね、あでも絶対正しいと思ってて、うん、キリンさんがやっぱ正しかったと思ってて、うん、だからそれからはやっぱりあのまあ、その大小とかそういうことはなくても、うん、あの何聞かれても大丈夫なようにちゃんと準備はしていかないと、うん、また同じことになっちゃうなっていうのがあったんで、うんうん、失敗っていうともうそれがもう一番最初に、
でもそれはものすごくいい経験になってますよね、じゃ
あ、はい、もうそれは本当にありがたかったなって思ってますね、
はい、やっぱ準備がいかに重要かというか、
準備大事です、本当に大事です、
そういったみたいだから真面目な部分で必要なんですよね。ちゃんとこうふわっとしてたらやっぱダメなところもあるだろうし。
そうですね。うん、ああいうのまあ何にも準備なしで軽やかに答える方もいるのかもしれないですけど、まあ僕はやっぱ無理ですね。なるほどね。準備しないとやっぱ無理ですね。
うん、いやそれで言うとね、何かこう、はい、我々福岡人からするとなんか木綿さんのああれかあれも木綿さんかという作品があるらしいじゃないですか。
ありますね。これはもう、うん、あのちなみに先に言っとくと僕のおすすめ作品ではないんですけど。
なんでですか？自分が作ってるわけです。
いやいや、あの、なんでしょう、うんうん、一番じゃないっていう意味です。
あ、一番じゃないと。
好きです。好きなんですけど、うん、一番じゃないんですけど、うん、あの、僕の、あの、嫁がですね、うん、あの、あんたはもうこれが一番いいよっていうのが、
ほう。
大倉大臣っていう会計ソフトのコマーシャルが
めちゃめちゃそれ有名じゃないですか。ラッピングバスも走ってます
よ。走って
ます
よね。
もう見ますよ。
もう認知度えらい高いんですよね。
高い高い。
高いですよね。
ピンとくるもん、それ名前聞いただけで。
そうなんですよ。で、あれが、なんかやっぱ、なんでしょうね。嫁がなんで本当にそれ好きなのかっていうのわかんないんですけど。
あ、西郷どんが出てくる。
あれがなんかいいキャラクターね。あの力抜けてる感じとかも含めて、あんたっぽいよってすごい言われるんで、
はい、
まああれは皆さん知ってくれてるのかなって思ったりしますね。
だからああいうなんていうか、グラフィックというか、はい、絵も描くんですね、じゃあ、木綿さんって。
ああ、そうですね。キャラクターのデザインはすることもありますけど、うん、あの、ちゃんとやんないといけないときはやっぱりあの外のキャラクターのデザインされ、うん、してくださる方にお願いしたりとかあるんですけど、
あとディレクションをやる場合もあるわけですね。
あとディレクションかけるか。ありますあります、はい、うん。あとディレクションやるときもありますね、
うんう
ん。あんまり僕上手じゃないんで、うん、まあできれば他の人やってほしいと思ってますけど、あの、やるときは全然。
でも、その大倉大臣に関しては、
はい、
全部さんが、
はい、僕全部やりましたね。
だからそこも含めて奥さんがそういう、
そういうことかな。
ね、人に振ったんじゃなくて、はい、あなたがこれ書いたやつでしょっていう。
そうですね、
うん。
なのかな。あと人に言うのにちょうどいいわって言われますね。
どんなこと言ってるのって聞かれた時に、ね、
言われてちょうどいいわっていう。
確かに今ものすごくピンときたもん。なるほど。
なんかあんまりメジャーなのだとやらしいと。
うんうん、
あの大倉大臣ちょうどいいと。こんな言い方したら大倉大臣怒られるな。あのちょうどいい。
いや例えばでもほらピカチュウってめちゃくちゃいっぱいいろんなバージョンがあるから。
確かに確かに。
一概にね木綿さんがどれかって分かりづらかったりもするもんね。
あ確かにそういう意味でも、うん、あの。一発でピンときます
ね。一発でピンとくる。
そうですね。
なるほどね。
じゃあ、あの、代表作は大倉大臣
と、うん、いうことに、
はい、
この番組を
聞いてください。
なったらいいなと思いますが。はい、まあでもね、もちろんあげればキリがなかったりはしますけど、はい、なんかそういう、今日はね、なんかまた遊び心と言いながら、まあ結局クリエイターの場合は仕事の話がそれだったりもするので、ついついそういうふうになっているわけですけども、はい、やっぱいろんなこう、アイデアの、うん、なんていうんですか、こう、原点というか、
はい、
考えるときにはもう どうなんですか、こうあまりこう仕事モードじゃなかったりするときにパッと浮かんだりとかもするんですか。
あのそういうこともなくはないと思うんですけど、
よくあるじゃないですか、お風呂入ってるときにポンってね、
はいはい、
あのイメージが湧いたとか、
あ、まあ、でも前提一回めちゃくちゃ考えた後ですかね、それ。
一通りね。
一回もも
がいてもがいて。
もがきまくって、何も電話の後に、リラックスした時にポンはありますけど。
うん、何もなくて、いきなりお風呂でポンってってのはやっぱないわ。
絶対ないですね。いやいや、カメさん絶対ないですよね。
ないですよね。もうそれはもう僕もわかりますよ。
絶対ないですよね。はいはい、そんな都合よくは。
すごいかな。
ならないですよね。
でもなんかあれとあれとあれが、なんかいい感じでこう、結びついて初めてさ、なんかね、降りてくるっていうのはあるんでしょうね。
そうですね。僕なんか、うん、複数の仕事を一緒にやる機会も多いんですけど、
うんうん、
A の仕事のことずっと考えてた時ダメで、
うん、
あ、どうしよう、じゃあ B 考えようっていう時に、B の時に A のいいアイデアが、
ああ、来たり、それも。
ありますよね、なんか。
ありますね。
違うことやってた方が、くっついたり、
うん、
違うサンプルとかいろいろ探してたら、あれ、いや、これこっちやん、みたいな、
うんうん、
くっつき方したりする。
一回だからいい感じでこう距離を置いた方がいい時ってやっぱあるんでしょうね。
ああ、
その対象からね。
はい。
ずっとそこばっかりをなんか真空パックのようにこう突き詰めてしまったら、
うん、
まさに息が詰まってしまうというか。
そうですね。
一回置いといて、みたいな。
なんかそれがポイントな気がしますね、やっぱり。うん、
で、なんかそうやって双方になんかいい効果をもたらすような気もするしね。
はい。
結局ね、全然違ったりはするんだろうけど。
そうですね。うん、まあ同時にやってる時でも僕企画がやや似てきてしまうっていうこの傾向あるんですけど。
ああ、なるほどね。それもあるか。
そうなんですけど。うんうん、まあでもまあそれはそれかなと思って。
うん、うん。
全然。
なるほどね。はい、でも確かにね、こう、本とかもそうですよね。読書していて、なんか一冊だけ読むんじゃなくて、タイプの違うものを同時にね。
あ、その方がいいって言いますね。
読み進めたりすると、なんか、
うん。うん、理解が深まるっていうか、
そうそういうところもあるから、はい、それと一緒かもしれないですけどね、うんうん、いや、なるほど。またね、今日も取り留めもないといえば取り留めもないんですけどもでもなんかすごい本質的なね、
はい、
いろいろ話が聞けてるかなという気がします。さあ、では改めて木綿達志さんにとっての遊び心とはと聞かれたらどうお答えになりますか。
難しいっすよね。普段正直遊び心っていう言葉についてあんま
考えないでしょうからね。
あんまりなくて、うん、で実は事前になんかこういうお話はあるよって一回聞いてたので、うん、はい、考えたけどなかなか難しいなとは思ってて、
うん、
ただまあ遊びっていう言葉にしちゃうと、
うん、
ちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、
うん、
僕ずっとなんか趣味あるんですね。
おう、それなんか差し支えなければ教えてください。
全然もう一番最初は何でしょうね、仕事始めた頃からそうだったんですけど、うん、BMX って自転車でこうなんか飛んだり跳ねたりするのがまあ初期の頃にあり、
なるほど、
うん、でその後には一回ギターもやってみました。
おお、はいはい。
ギターはでも本当ひどいです。
僕
は。で、あとその後スケボーをやって、サーフィンやってみたいな、ちょっとまだ体が。
あれアクティブ系ですね。
まだ体が全然動いてたんで、そういう、結構動く系がすごい好きでやってましたし、うんうん、最近はやっぱちょっとやっぱ文化系になっていってて、うん、ちょっと数年前になっちゃうんですけど、英語に一回すごいハマって。
英会話？
英会話にすごいハマって、でその後一回ルービックキューブにハマって、
わあ、なんかまだ懐かしいもん来ましたね。
いや、むちゃくちゃ面白いですよ。で今は溶接
なんかまだすごいとこ行きましたね。
わけわかんないんですけど、何にも繋がるものないんですけど、
バチバチバチって
バチバチってさ、バチバチ今やってますね、本当に。
それ鉄の造作が好きとかっていうことですか、それって溶接。
そうなんです。
それで溶接そのものが、
でもやっぱ造作が好きで、そこから発生して今木の DIY とかにもちょっと入ってきてるんですけど、鉄を加工するってやっぱあんまり
しない。いやいや、日常の中にはないですよね。
ないですよね。で、そうそう、そんなことこう振り返って考えてみたときに、僕の中の遊びって、楽しいだけじゃなくてもう一軸あって、
うん、
上達するっていうのが僕大事なんですよ。
ああ、なるほど。
うまくなるのが嬉しいみたいな。
昨日はできなかったけど今日できるようになったとか。
あ、そうです、そうです。まさにそのなんか楽しい、やってて楽しいし、それがずっと変わらず続くんじゃなくて、
うん、
やっぱ自分がこうなんかうまくなってくっていうのが、あるものが僕の中でやっぱ趣味とか遊びみたいなことがあるなーって昨日ちょっと考えながら。
なるほどね。はい、だからそういうこうアクティブ系というかスポーツ系も、まあ、はい、まさにそれをね、
そうです、そうです。
感じるものだし、
はい、
まあ英会話にしろ、その溶接にしろ。
そう
なんですよ。全くできなかった時からだんだんできるようになっていく過程がありますよね。は
い
は
い、めちゃくちゃやっぱ楽しいですね。で、
うん。
それをずっと突き詰めていくと、やっぱ上の方に行けば行くほど、時間かけてもなかなかうまくならないみたいになっていくんで、
うん、
多分その頃になると僕も違うものを探し始めるっていう癖があって、一個だけずっとやるっていうよりかは、なんかこのある程度行ったらまた違うのやってみたいなことをこうずっとやってって、でもまあなんかあの人間としてはまあいろんなことだんだんできてってるんで、ちょっとレベルアップしてる感みたいなのが楽しいからずっとやってんだろうなって、はい、そんなことを昨日考えてました。
だからもう言ったら遊び心とはもう上達という一言にも収録連鎖
していいかなぐらい僕の中では大きいですね。
でもこれって仕事も結局そうでしょ。じゃあ
仕事もそうです。あのよく考えたら本当そうで、
で30年前の木綿達氏と今の木綿達氏は当然スキルが全然違くないですか。
はいはいはい、全然違います。もう全然違います。はい、そう考えるとあの仕事とそういうあの趣味をやってる時間ってあんまり僕区別は できないというか、あの同じようにまあ楽しくやらせてもらってるんですけど、そういう意味では一緒なんですけど、まあ一個はでもさっき言ってたようにあの他者からの評価っていうのがどうしても仕事はやっぱ入ってきちゃうので、
そうですね、
趣味はもうそんなことも置いといて、全然いいんで、自分が上達してれば
楽しければいいんで、実感できればいい、
はい、うん、そこだけが違うんですけど、それ以外は結構近い感覚に、だんだん本当に一緒になってきてるなって思ってます今。
ああ、なるほど。はい、うん。いや、だからそういう意味では、その、なんて言うんだろう、こう、クリエイターって、なんか、まあ、別の言い方をすれば、ちょっとこう、ほら、旬みたいなとこもあるじゃないですか。
あ、ありますね。
その時代を切り取るのが上手な人もいたりするから、なかなかその、なんか、あんまり考えたくないけど、もう老兵猿のみみたいなそういうなんかこともあるかもしれない、まあ、残酷といえば残酷な世界なんだけども、でも今のその話を聞いてたらやっぱり明らかに若かった時と今のね、あの木綿さんを考えたら、その当然スキルアップ上達もしてるから、はい、そこじゃないとやっぱできない、まあ、職人芸も身につけてるわけじゃないですか。そう考えた時にこれからの木綿達さんは、はい、何かこうどうなっていくのかということを考えたことありますか。
あの基本姿勢ずっと上達していくなんで、あの何らかは上達していくものを探していくって思っているのが一つで、姿勢としてはそうなんですけど、やっぱこっから先僕どうなんだろうな、あの
町とか受けの仕事ではありますからね、一概にはこうこうしたいからって言ってそうなる仕事でもないのかもしれないけど、
そういう意味で言うと、あの今なんか僕その30年振り返って考えると、最初の頃ってやっぱりあの学生さんにありがちな、こんなのやりてえわで他社なんかともうついてこいお前らぐらいな、あの勢いでまた仕事始めるんですけど、当然そんなもんうまくいくわけなくて、合わせていくやり方をどんどん覚えていくんですけど、そうすると今度このやりたかったものがどんどんへっこんでって、合わせるに一回振っていっちゃうなって思っていて、はい、僕の場合は特にそうだったんですけど、でそれだとやっぱり誰が作っても一緒みたいになってきちゃうんで、あ、やっぱりやっぱこっち大事だわみたいな、今二軸になってってるんですけど、今度もう一回また自分にもっと寄ったものにしていってみたいなっていうのはすごくあって、でそれってあのドラマとかはやっぱそっちの方だなって思うんですね。
あ
の広告を何かするということではなくて、もうちょっとあの作品みたいなものに寄っていくので、あのここから先少しそっちの方にもっと振っていきたいなっていうのは思ってます。
なるほどね。だから今までのまあ下手からこそ、
はい、
行けるステージというのもある。
行って戻ってきたなって感じは今ちょっとありますね。
ということは自分軸の中にまず今具体的に言うとこうドラマみたいな世界観がちょっとこう見え始めてきているわけですね。
そうですね。まだやりたいなと、あの昨年末に一回沖縄のなんかあの、放送局だったんですけど、短編一回作らせていただいて、で、まあ、やっぱりあのあんまり発揮はできなかったなって正直思ってるんですけど、あでもこれやっていけばまだもっとうまくできるなっていう感覚もちょっとあるんで、あのこれで終わりっていうのはちょっとさすがにもったいないと思ってるんで。
なるほど。
で、あの江口がやってるみたいな映画ってもう完全別世界なんですよ。あれは僕あれやれるとしたら120歳ぐらいにならないと多分無理なんですけど。
えらい先
なんですけど、短編はまあ今持ってるものでもまあ勝負できるなってちょっと思ったんで、それも少しやりたいっていうのと、あとはあのやっぱり昨今話題の AI はとっても面白くて、
AI とこうコラボするみたいなことですか。
そうですね、AI とドラマくっつけてやるのは全然できるなって今思っていて、しかもなんていうんですかね、新しいことやるのも僕すごい好きなんで、趣味の一環みたいな感じで今 AI 結構やってるんですけど、 そっちも可能性すごい今感じている。
わかりますよ。なんか AI って結局育てるのは人間ですからね。
そうです、そうです、もう。はい。
だから自分が、その、どのくらいの器とか、うん、ね、インプットされてるものがあるか次第で、答えが変わってきますもんね。
はい。やっぱり、ディレクションって大事で、うん、どういうものを指示するかで返ってくるもの全然違いますし、うん、上がってきたものを全部オールオッケーじゃなくて、うん、いや、ここダメだみたいなこと反対もしていかなきゃいけないので、
うんうんうん、
それよく考えたら、まあ僕ら普段やってることなんで、
そっか。
はい。人に対してやってることを、これはまあ、AI に対してやってるみたいな感覚はある、
うん。だからドラマの演出はモメンタツシで脚本 AI みたいなことはあり得るかもしれない、はい。
そうですね。まあ脚本書かせてみたけどひどいですよ。
まだ、
まだひどいですけど。
はい、
はい。でもまあまあそんな風になっていくかもしれないですし、まあ面白いなって思って。
うん、
はい、会社としてもなんかやっぱ AI みたいな新しい面白い技術って、取り入れてやっていかないと、
うん、
でもやっていかないとっていうか、やってこうがおもろいよねって思ってますね。
なるほどね。そこはポジティブにね。
はい。
はい、うん。
それはすごい思ってます。
なるほど。はい、あと、社長としてはどうですか？
社長としては、
うん、そうですね。空気としての未来。
そうですね、うん。あんまり、あんまりというか、まあ、人をどんどん増やそうみたいなことも、うん、一回言ってみたことあるんですけど、うん、あんま、人増やすのが目的になるってもおかしいんで。
いや、まあ、希望とかじゃないような気がしますよね。
じゃないです
よね。確かに。
はい、はい、うん。なんか、一旦そうすればいいのかなって思っちゃった時期もあったんですけど。うん、
だって、スタジオジブリだってね、作品作ってない時は人減らしてたりしますからね。
そうそうそう。そうなんです、うん、そうなんです。やっぱ何したいかみたいなことで、
うん、
僕はこの会社、空気大好きなんで、
うん、
で、僕がもし仮にまあ先いなくなったとしても、うん、こういう会社ずっと行ってほしい、あってほしいなって思ってるんで。
そのビジョンはどんなビジョンなんですか？
ああ、いやいや、単純に言うと江口から僕に、うん、まあ、
うん、
代替わりというか、まあ、社長は変わりましたけど、うん、僕も言うて初期メンバーなんですよね。
まあ、そうですよね。そう、ファウンダーですよ、言ったら。
はい、うん、だから、その次の初期からいない人たちに今度またこのノリというか、
うん、
このパッションを持ったまんま、
受け継がせることができるか。
これは僕の中で最大のミッションだったりしますね。
なるほどね。
はい。
まあ、ある種、ちょっと魂の部分というか、
はい。
うん。
そう、そうです。やっぱもちろんポリシーで、はい、絶対に面白いものしか作らないっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
それは集約した言葉であって、うんうん、やっぱりその周りにはいろいろやっぱり会社の雰囲気とか社風とか、
うん、
もうそれこそ熱の部分とかっていうのがいっぱいあるんで、うん、こういうのを持ったまんま福岡拠点で、
うん、
ずっとやっててくれたらむちゃくちゃいいなって思っているので、うん、まあそれをみんなに分かってもらうためにどうしようっていうのをずっとやっています。
そこはもう背中ですよ。
背中ですかね。
背中をもう見せるしかないというね。
そうですよね。
なんか口で伝えれないことだと思いますよね。そういうことってね。
そうですね。
結局ね、そこをいかにこう受け止めてくれるかはもう本当次の世代の人たち次第ですもんね。
そうですね。
ね。
うん。まあもちろんやること自体は変わっていくと思うんですね。
うん、
時
代が変わればね、また。
今の体験型のコンテンツやったりだとか、うん、まあ、じゃあ AI 取り入れた時どんなことをやっていくのかっていうのは、うん、やること自体は全然変わってっていいと思うんですけど、うん、そうじゃない、もっと根っこの部分で、
うん、
同じ、こうなんでしょうね、このノリでずっとやっていけたらいいなっていうのは思ってます。
うん、まあ、空気という名前がもうまずね、こう普遍性があるから。
そうですね。
ね、だから100年後もなんかできたら確かに存在しておいてほしいですよね。
うん、会ってくれたらすごい嬉しいですね。
見たいですよね。その時どんな、
はい、
ね、形になってるのかもね。はい、言ったら。
まあ、その頃にはもう2代目ポンコツやったなって言われたり、うん、それから3代目がすごい優秀だったらいいなって。
それか、もう、あれですよ。よくある、社長室じゃないけど、写真がちゃんと残ってる。
いいですね、
2代目、モメンタツシの。
いいですね。
まあ、できればそれはアニメとかイラストなのかもしれないけど、実写じゃなくて、
ね。はい、その頃には動くようになってるかもしれない、
ね。あ、そうね。確かにね。もう動いてるかもしれない、
ね。動いてるかもしれないですね、うん。
それが100年後だったら嬉しいな。いや、あっという間で面白かったですね。
面白かったっす。
いや、もう本当なんか、もめたつさんのね、いわゆるこう、人となりから、まあ、作品までいろんな話がね、聞けましたけども、今、もし、何かもめんさんの作品に触れる機会が、
僕自身というよりは、はい、会社で関わらせてもらってるものに、今やってる大阪の万博がありまして。万博ですよ
ね。確かに、真っ最中。
はい。
大阪万博に空気さんが関わってるところは、スシローさんと、兵庫県のパビリオンと、大阪ヘルスケアパビリオン、そして未来の都市パビリオンというね、
はい、
4カ所に関わってるということですね。
ありがとうございます。
空気のサイトの方ですね、
はい、
チェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、
いやいや、もうあっという間でしたけども、またぜひ、空気のね、新しい、こう、ちょっとフェーズに突入したとか、
はい、
なんかまた、こう、トピックが、ある際は、
はい、
ぜひまた、代表、あ、てか会長の江口監と一緒に、
はい、
はい、また登場してください。
あ、まあでも共演 NG なんで。
あ、共演 NG なんだ。
いやいや、怒られる。こうカットしといてください。
いやいやいやいや、面白いじゃないですか。そんななんかことであってくれたら僕はもっとちょっとワクワクします。そうか、あの二人仲悪いんや。
いやいや、全然です、全然です。
ねえ、なんかちょっと面白いんですけど。はい、はい、ということでですね、
はい、
2週にわたって、空気の、木綿達志さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。